こんばんは。
こんばんは。
いや、前回の TGS スペシャルでしたよ。
ええー。
なかなかな、反響もあったのかな。
はいはい、はい
今回もちょっとね、しばらくの、はい、お便り会と来て、それから今回、前回の TGS 会。
はい。
今回もですね、ちょっとドラクエから脱線というか、しばらくドラクエの話してないんじゃないですか、ちょっと。
ちょっといいんじゃないですか、たまには。
いいですか、
ええ。
まあちょっとしたスペシャル回ということで、
はい、
今回コラボレーション回をお送りしたいと思いますので、
はい、
まずは行きましょうか。
はい。
それでは参りましょう。オープニング。始まりました。DJ ケンタロスの MGS DD レディオ第39回目でございます。
あれ？
この番組は私 DJ ケンタロスとピッチカートミルクが好評発売中メタルギアソリッド5ザ・ファントムペインのプレイをもとにダイヤモンドドックスマザーベースをキーステーションに我が600人のスタッフのみならず全国のドラクエ10と MGS プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すネットラジオです。はい、オープニング噛みそうでした。
なんか変わってますよ。いつもと。
はい、まずは今回のドララジですけども、
はい、
まずはゲストのご紹介しましょう。
はい、
はい、ゲーム系ポッドキャスト人気ポッドキャストでございます。
お
ー、ゲームカフェさんより青木さん翔さんです。どうぞ。
あ、どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ゲームカフェの直樹です。
翔です。
よろしくお願いします。
いらっしゃいませ。
はい、今回ですけど、
はい、
ゲームカフェさんとコラボレーション企画ということで、
お、
まずはですね、当ドアラジオですね、
はい、
第2部と称しまして、
第
1部このメタルギアソリッド5ファントムベインをシナリオ面それからシステム面ということで、はい、第1部で、ゲームカフェで私たち2人も加わっておしゃべりしております。
そうですね、
そうですね、
はい、どうだったんですかね。まずそちらはそちらで聞いていただくということで、でそちらを踏まえて、当ドアラジオを聞いていただければと思いますので、はい、リンクも貼っておきます。ぜひお先にお聞きくださいませ。はい、まず早速行きましょうかね。
はい。
うちはですね、その、ドアラジの方は、相変わらずですが、はい、そのゲーム本編からちょっと外れてですね。
はい。
MGS シリーズの魅力とか、
うん、
それにまつわる、あれこれっていうのをちょっとおしゃべりしたいと思いますので、
はい。
お三方、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は、傭兵派遣なら、ダイヤモンドドックスの提供でお送りいたします。
ダイヤモンドドックス広報マングースだ。そこでラジオを聞いてるリスナーのみんな、サポート仲間の調達ならウイダの酒場でいいが、傭兵派遣はダイヤモンドドックス。なんなら強ボス討伐も引き受けようか。あんたの依頼を待ってるぜ。オーバー。
ですね。
はい。
まずなんですけど。
ええ。
じゃあ、プレイ環境なんですよ。
はい。
まあ、プラットフォームっていろいろ出てるんですけど、
うん、
PS、まあ、ソニー製品で言えば PS3、PS4。
Xbox One、
はい、
Xbox 360。
はい。そして、Steam 版と、はい。パソコン版ですね。
はい。はい、
私は、まあ、前、ドアラジでもお話しましたけど、
はい、
スチーム版 PC、まあ、うちもラッキーなことに大していいパソコンでもないのに、PC で動くんですよ。
お
お、
まあ、ピチカさんは、
はい、
まだグラウンドゼロズのプレイ中ということなんですが、
はいはい、
このまま PC でやるんですか。
そう、もちろんですね、結構いいパソコンを使わさせてもらってます
ね。ゲーミングパソコンですね。
そうです。もう、フル一番最高の画質にしても全然動きますんで。
ほ
う、さすがですね。
ユアンドゼロスもめっちゃ綺麗ですよ。
あの照り返しとかもきっちりですよね。
ああ、もうすごいですよ。
水の表現とかすごいですもんね。
ああ、綺麗好きです。びっくりしましたよ、これ。
へえ、
うん。ですね、環境的にはもうバッチリです。
なるほどね。
はい。
まあ、みんなでピチカートさんの家に行くべきじゃないですかね、これ。
そうですね。うちはね、若干少しスペック落としてるんで、合わせてですね。それでもね、おそらく PS3 よりはずっと綺麗です。
もうそのパソコンを、テレビにつなげてますんで、HDR、AM で。ですね、本当もう、コンソール機と同じような感覚でやってますね。
あ、なるほどね。お二人は、直樹さんはこれは、
はい、
何でプレイされてるの？
今は、PS4 ですね。
おぉ、さすがに。
まあ、PC でもできたんですけど、PS4 もったいないなと思って。
まあ、それはわかりますよ。
まあ、せっかくね、なんかちょうど、これも皮肉なことかもしれないですけど、直後に値下げの発表がありましたんで。
なあ。
まあ、でも、なんですか、このメタルギアソリッド5っていうのは、
はい。
PS4 を買う理由になるんじゃないですかね。
なるんじゃないですかね。
まあ、限定版なんかもね、赤と黒のかっこいいやつを、
出しましたね。あれ綺麗でしたね。
なかなかね、そこまで手が出なかったのも本音なんですけど。
ちなみに、メタルギア、プレステ3は、メタルギア4でしたかね。
はい。
あれも早めに出たじゃないですか。
はいはいはい。
あれ目的でも買われたりされたんですか、やっぱり。
あ、うちはね、まさに、実は限定版モデルなんですよ、うちは。
あ、そうなんですか。
おぉ、すごいですね。
鋼モデルですね。ただね、ハードディスク容量がクソみたいにちっちゃいんですよ。
あ、初期ですもんね。
はい。
うん、あれ、40ぐらいですか？
40 っすね、
40。あ
また、厚型のですからね。まあ、薄型のでこれ出されてもちょっと困ったぐらいですけど。
現役なんですか？
うんと、現役って、まあ、今は、うち、ちょっとね、レコーダーが、DVD が壊れてるんで、
ええ、
ブルーレイと DVD を見るのが一つと、
はい、
あとは、データインストールをしてるので、実言うと、もう、PS3 は、
はい、
メタルギア、3、ピースウォーカーまでの、
はい、
専用機ですね。データも消せないので、うん。
なるほど、
うん。
まあそれだけ愛があるってことですね。
まあですね、愛着もあるので売ることもせずですね。翔、うん、さんは？
はい、プレイ環境についてはですね、
はい、
ケンタロスさんがスチーム版があるよという情報を教えていただけたので、それで買って、まあ私もピチカートさんと似たような感じで、そのフルに。一番いい画像にしても再生できるパソコンなので、それでやってます。
まるでなんか俺が買わせたみたいな感じ。
まあでも、ケンタロスさんがけしかけたところに私援護射撃した感じですよね。もう本当に。
メタルギアらしい、
ね。この二人のね、まずスナイプされてね、その後によろめいたところに歯がいじめされてね。これはきつかった。
ハケと。
ハケと。
特技
ゲームあるから。
まあ、ですのでね、まあ、最初にプレイ環境って聞いたんですけど、
はい、
もちろん PS4 を、ハイエンド機として PS4、それから Xbox One なんか持ってらっしゃる方に関しては、こちらでもいいと。
い
や、若干やっぱPS3、それから Xbox 360に関しては、わずかにそのスペック的なものとして表現が変わってたりとかってもあって、
うん、
ちょっとやっぱりできることならね、ハイエンド機でやっていただくのが一番ベストですが、もちろん手元に PS3 がある方であれば、ぜひプレイはしていただきたいなと思います。
よく売り上げはもう4の方が高かったんですよね。
あ、これがやっぱ示してますよね。みんなこの MGS5 を待ってたっていうところが大きいんじゃないですかね。
そうですよね。
まあで、 まあまあここの3人がやってるように、はい、PC っていうのもなかなかこれがやる環境としては、悪くないと思ってるんですよ。
もう本当コンシューマーと同じような感覚でできますからね。
まあ、ドラクエ会の時も私話しましたけど、うちの PC なんで全然スペック高くなくて、価格にして4万5千円ぐらいなんですよ。まあ、変な話、家庭用機と変わらん値段なんですよね。
はいはい、はい。
で、それぐらいだと、ある程度は動くんだなっていうのも実は実感したところでして。なので、ドラクエも、MGS もこれでやったり、まあ、MGS に限らず、Steam っていう非常にこう、安価でゲーム購入できるシステムもありますので、まあ、それこそ、これを聞いているドラクエプレイヤーさんの方には、PC でされている方もいらっしゃると思うので、ぜひ、ちょっと興味持って MGS、メタルギアやってみたいなっていう方は、一度手出されてもいいのかと思いますので、
なるほど。このドラクエラジオをきっかけにですね、ケンタさん、このラジオを使ってメタルギア の読み込み結構されてますじゃないですか。
うん、そうですね。まあ、ぜひプレイされてみてはいかがで、俺もやったよっていうのをぜひお便りくださればと。
はい、
はい。続いてね、今日ちょっとお話したいのは、ゲームカフェさんの方ではシステム面とかって話したんですけど、いろんなこうキャラクター出るじゃないですか。魅力のあるキャラクターじゃないですか。
そうですね。
こいつらをちょっとこういじってみたいなと思ってるんですけど、
はい、
まずはねスネークについてなんですよ。
はい。
ピッチカートさん、ちなみにスネーク、
はい、
どんな印象ですか。特にまあ今作のネイキッドスネークから始まる、
はい、
片目が眼帯になっているあのスネークです
よ。
どんな感じに見られますか。
もう喋りがかっこいいですね。
まあそれはまあ声優さんの力もあるんですけどね。
そうですね。まあ見た目は最初ポリゴンで1はちょっと分からんような状態じゃないですか。で2でだいぶこう輪郭が出てきて、
はい、
3でワイルドになって、
はい、
でまあ、4はちょっと年老いたんですけども、
はい、
5になったらものすごくかっこよくなってますね。見た目ですけどね。
直樹さん、一緒なんですか。今回のスネークってどう感じます。
そうですね、やっぱり第一部というかゲームカフェの方で話したことですけど、やっぱり今回お話が暗いじゃないですか。
はいはいはい。
なのでもう見た目の変化も相まってすごく痛々しい感じがするんですよね。
あ、なるほどね。
だから先ほどピチカートさんワイルドになってっておっしゃってましたけど、はい、なんかもうワイルドさよりも哀愁漂うみたいなな感じですよね。
結構その最近だとショウさんはそのなんですか、プレイした部分とそうでない部分、そのいわゆる見る MGS っていうやつを見られて、はい、結構最近じゃないですか、こう通してしかも見られたっていう形だったんで、
はい、
まあ、スネークの変異、特にまあそのネイキッドスネーク3、ピースウォーカーときた変歴っていうのを最近一番感じてるんじゃないかと思うんですよ。
そうだと思います、うん、特に今回はまあビッグボスネイキッドスネークからつながっていくスネークですけど、うん、やっぱり3で初見で出た時のスネークってなんかおちゃらけたというかとか軽い印象もある、
はい、
まあいいお兄ちゃんみたいな、うん、でちゃんと女性の誘惑にも乗るみたいな、
うん、
そういうスネークだったんですけど、なんか今回はいろんな出来事を通して大人になったというか、なんかいろんなもの背負いすぎてもう辛そうっていうスネークっていう印象です。
うん、なるほどね。私もスネークはね、
ええ、
実はソリッドスネークより ええ、この3から始まるビッグボスの方が大好きなんですよ。
あ、そうなんですね。
人間臭いっていうかね。
ああ、なるほど。
まあ、あの、ネタバレ状態で話しますと、やっぱソリッドスネークとかリキッドスネークっていうのは、まあ、クローンなわけですよね。
うん、
のまあ、それのオリジナルと言っていい、そのビッグボスっていうあの人間なんで、味があるものを食べればうまいと言うし、まずいと言うし、
はいはい、
まあ、ちょっと対比するわけじゃないけど、あの、ソリッドスネークっていうのは、例えば美味しくないと言われているレーションを食べても別に関係なく体力を回復するんですよね。
あ、そうですね。
まあ、ゲームシステム的なものとは言うものの、実際にそういうふうなものの部分でも見て取れるのが実はそういうところでして。
うん、
で、さっきの実は翔さんにすごく共感するんですよ。もういろんなことを経験した上で、うん、ボスとの決別とかを含めて、
うん、
いろんなことを感じてるのかなっていう気はしますよ。
まあ、きっとそこが直樹さんの言ってた哀愁漂うってところにも、うん、
つながってくる、
つながってくるんですよね。
まあ、私逆にソリッドスネークの方が好きなんですよね。
おお、これはね、人によりけりですよ、みんな。
そうでしょうね。うん、どうしてもあの、ワンやった頃が、ちょうど多感な時期だったので、で、あの、やっぱりメタルギア1と2があのテキスト的な感じでメタルギアソリッド1に入ってたもんですから、
はいはい、
そこであの文章的な意味であの追っただけで、ソリッドスネーク自体はもう英雄って印象が強いんですよ、やっぱり。
あ、
伝説の、まあ、英雄というか。
ね、
なので、なんですかね、それで1と2で、2は大連視点からもあのソリッドスネークの、まあ、活躍とか見れるので、っていうのを見た後で4というのも来たので、ビッグボスにも共感はできるんですけど、どちらかというと憧れ的な意味で言ったらやっぱりソリッドスネークかなという。ビッグボスはどうしても身近な感じに感じしますよね。あの、存在のビッグさとは裏腹に、それもそれでいいんですけどね。
なるほどね。まあ、スネークはね、あの、長年お付き合いしてきてるあのプレイヤーとしてもね、あの、まあ、主人公格と言ってもこれは間違いないですし、
うん
うん、これをここ固めるこの他の、ね、サブキャラクターがいるじゃないですか。
はいはい。
あの、まずちょっと先にですね、ピースウォーカーで相棒であったカズヒラミラですね。
はい、
あの、うんと、まあ、メタルギアソリッド1にも出てきているんですが、
はい
はい、あの、いわゆるマスターミラーと呼ばれる、共感もしている、この人間についてっていうのは、あの、ピチカートさんはどんな感じです、はい、その、カズヒラミラーという人間は。
いや、あの、やっぱり1で出てきて、うん、まあ、最終的にちょっと死んじゃうじゃないですか。
うん、
で、その、まあ、前世その前の話でですね、こんなこと、こんな活躍されたんだとかですね、あの、スネークと、こう、初めて会った時の回想の話もちょっと、ピースウォーカーで出ましたよね。
うん、
うん。うん、それで、ま、親近感が出てきましたよね。
あ、
ただ、まあ、これ声優さんなんですけども、声が、
はい。
僕やっぱり最初の出会いが銀河さんの声だったんで、こう、重たい、もうちょっとこう落ち着いた感じの大人を感じてたんですけど、
まあ、そこに絡んで話すると、杉田智和さんやってるんですよね。
で、時代が若いんで、はい、もちろん声も若いんです。ちょっと僕、まだ合わないんですよね。
数の声が。杉田ということにならないと。
はい、ちょっとファンには失礼かもしれないんですけど、ちょっと僕まだ受け入れられてないんですよ。ちょっとですね。
シリーズやってもらうと、直樹さん、カズってどんな感じですか？
いやー、やっぱりあのメタルギアソリッド1の印象は強いですけど、う
ん、ですよね。
ただあれはこれ言っちゃってもっていうか、もう我々の声で言っちゃってるからあれですけど、リキッドだったじゃないですか。
はいはい。
なもんで本物は出てきてない
ので
、うん、まあ音声入りで若い、まあ、でもやっぱりそうですね、ピチカートさんと同じで合わない印象ありますよね。
なんか顔がすごいこう大人なんです、声がもうちょっと若いような感じが、
まあ、そうなんですよね。ただまあ、うん、今回やってみると、
はい、
結構シリアスというか、そういう声を荒げるところも多いので、
うん、ああ、そうなんだ。
それ見てる分にはあのいやなんか割と合ってきたかなっていう印象もあるんですよ。
ああなるほど。まあまだピースウォーカーだけなのの視点なんで、
う
ん、
そうですね。あれもおちゃらけがちょっとひどいですからね。
あれは数というかどっちかというと過ぎたんですからね。
そうですね。
そっか、うん、数ね。翔さんって何、あのイメージ的にはピースウォーカーからですよね、数は。
ただまあ見る MGS で1からも見てるので、1の時ってなんかあの全てを疑ってかかる、
うん、
ちょっといい印象はないんだけれど、でもスネークにとってはすごく優秀な補佐官というか、
うん、
サポート役になってくれてたので、その時点で、まあ、数自体に悪い印象はないという感じなんですよね。
俺ちなみにね、あのピースウォーカーで杉田智和さんが、はい、あの配役されて、さすがにそのピースウォーカーはおちゃらけが過ぎましたけども本作はですね、
はい、
ぶっちゃけおちゃらけを挟む隙間がないぐらいなんですよ。
あ、うん、そうですよ
ね、うん、でやっぱ
一部を除いて、
うん、そこをですねしっかり演じられてるなって気はしますし、
あ
のやっぱりそのマザーベース、あのダイヤモンドドックスっていうその舞台にとっての、やっぱり根幹 を作ってる人間ではありますしね、うん、でその数だけではダメなわけですよね。ここに今回そのオセロット、シャラシャーシカっていう人間がつくんですけど、このオセロット今回実はそのキャラクターを話すに至っては、実は一番喋りたいのは私オセロットなんですよ。
あ、そうなんですね。
でオセロット今まで、まあ、あらゆる裏切りをしてきたオセロットなわけじゃないですか。でそれにやっぱり敵として登場してたオセロットが今回初めて味方につくわけですよ。
びっくりしましたね、
あやっぱりそうなります。
しかもなんかえらいかっこいいですよね。
かっこいいですよね今回。
かっこいいんですよ、
この3のオセロットも味がありましたけど4のオセロット、5のオセロットは本当イケメンになってから、これからあれになるのかなと思ったら
逆にね、でちょっとまあ先ほどね、あのまあ杉田智和さんとか大塚さんの話もありましたけど、
はい、
今回そのオセロットの声優さんが変わってるんですよね、
はい、
まあここに限らずなんですけど、
はい、
シリーズずっと変わってるんですよオセロットに関しては。
これはわざとなんですか、やっぱり。
まあそういった部分とちょっと余儀なくされた部分っていうのもあるんですけど、まあ、あの初めて登場したワン、
はい、
この方実は声優さん亡くなられちゃったんですよね。
そうですね。
で、2は一部そうなってるんですが、後半はリキッドの子になっていると、3は、まあ、あの時代的に若返ったので、あの若い声優さんを使われたということになりますよね。
あれも似合ってましたよね、
で4は、まあ、2の続きということで結局、はい、銀河さんがやることになってるんですよね
、はい、
でそこの間をつなぐ今回のオセロットなんで、
はい、
この三上さんって方があの、されてるんですが、この人がうますぎるんですよ。年齢の取り方といい、
はいはいはい、
そのカズとスネークとの対比といいですね、あこいつオセロと喋ってんだなっていうふうに分かるような演技をしてくれるんですよ。
ほうほう、ちょっとこれ僕まだ楽しみでよく聞いてはないんですよ、あやっぱり合ってるんですか。
合ってますよ。
ほ
で、なんだろうな、あの時代的にはその3と5の中間点なわけなんですけど、はい、あ3と、1の中間点のオセロットなんですけど、
はい、
うん、まあその、ビッグボスに惚れ惚れしているオセロットっていうのを演じるのと、あと逆にそのさっきのカズが、
はい、
おちゃらける隙間がないところを突っ込んでおちゃらけてくるのがオセロットだったりしてで、そういうシーンありましたよねお二人ね。
ありますね、
うん、
なんか狙ったわけじゃないんでしょうけど、 いや、あの、作中というかね、中では狙ったわけではないんでしょうけど、うん、カズとオセロットの、ちょうどいい空気というか、あれがうまいんですよね。
あの、カセットテープを聞くとですね、そういうところが見え隠れするのがあって。
基本的にキャラの、あの、会話のやりとりも好きなんですよね、あの、声優さんの。
あですね、
楽しみですよ。
あの、すごそう、なんか、あの、翔さんが、その、あの、見た、その、はい、通して見た、見る MGS なんかだと、
はい、
やっぱりもう、ストーリー的には、4まで含めて、まあ、この野郎は、と、うん、言ってもいいような、こう、裏切りをするじゃないですか。
はい。
うん。まあ、特に2あたりがでかいかな。
そうですね。
裏切りは。でも、あそこに至るまでの、その、シャラシャラシカと呼ばれるゆえんとか、
はい。
うん、そういうのが出てくるのが、あの、やっぱシリーズファンはたまらなく面白かったですからね。
シャラシャーシカよりもちょっとあの、ワンでも言ってたじゃないですか。シャラシャーシカと呼ばれてたんで、うん、あ、ここで使うんかと思って、ちょっと感動しましたね。
あ、今回なんか、あの、スネーク含めて、なんかミドルネーム的な感じで、あの、使われてるんですよ。
あ、ついてましたね。
パニッシュド、ベノムスネークみたいな感じで。
うん、
で、リボルバー、シャラシャーシカ、オセロットって形ですね。
ベネディクト・カズヒラ・ミラー。
そうですね。
あれ、毎回映画のなんかのように出てきますもんね。
あ、そんな話もしたいですよね。あの、オープニングとね、エンディングを必ず1話1話に挟むんですけど、
はい、
まるであの、海外ドラマの1話を見てるみたいな感じで。
うん、あ、なるほど、
ね、うん。出撃から終わるまでみたいなね。そんな感じで出てくるんですけど、その都度にね、その、あの、名前が出てくるんで、必然的に目にしてしまいますし。
うん、
いいですね。あとちなみに、あの、まあ、ピーチカーさんはこれから出てくるキャラクターもそうですけど、
はい。
その、お二人プレイしてる中、もしくは、あの、シリーズに登場して今回絡んでるキャラクターで、なんかこう、あの、印象深い、あいつがこうだとかっていう、こう、思いをあるキャラクターっています？
正直今回出てくるかなと思ったんですけど、
はい、
グレーフォックス出てこないなっていうのが。
作品的には、年代的にはそうかもしれないですよね。
そうですね、そろそろ出てこないと、ワンの時に繋がらないかなって思ったんで。
あ、
もしこれネタバレだったら申し訳ないですが、ナオミは、ナオミとかって出てくるんです？出てこないですか、あれは。
出てこないですね。
出てこないですね。出てこないですか。
ナオミはこの後、まあ、あとっていうか、ナオミが出てくると今の、その、ナオキさんの話の、
ええ、
おそらく、
そうですよね、うん。
グレイフォックス、フランク・イエーガー出てこないと、話が繋がらなくなってくるので、はい、うん、
あ、
確かにそこをいじくるとそういうのが出てくるので、面白そうだなと思いますね、はいはい、確かにね。
ポータブルオプスの方で、まあ、あれはパラデルワールドになりましたけど、
ええ、
あっちの方でグレイフォックス、グレイフォックスの元みたいのが出てきたわけですけど、
ヌルってキャラクターでしたね。
そうですね、うん、だから今回多分小島監督が出してくれるんじゃないかなと思ったんですけどね。残念かなと思って、そこはやっぱり、
うーん、そうですね、ワンにつなげる部分をうまいことこうなんかやってほしかったですよね。
そうですよね。
うん、
あとはそうだな、あのクソ博士ですかね。
おっと
今 P かな。エメリッヒ博士なんですけど、
あ、はい、
まあ息子がやっぱり我々の愛すべき、
そうですね、
博士じゃないですか。ね、あの翔さんのモノマネの大好きな
そうですよね。
あの、まあそうですね、
あれ
しないのかよ。
、まあ、あれしないんですか。
聞こえるかい、スネーク。
ここはいじってくった方がいいのかな。はい。
いいのかな、どうらずでもこんなこと言っちゃって。
まあ、今回はね、その、ヒューイ・メリヒっていう、
はい。
あの、男なんですけど、まあ、ネタバレが出ちゃうので、ここまでにしときますけど、はい、
うん、
まあ、
結構重要なんですか？
重要どころかっていう話ですね。
あ、
ですね。
まあ、ここまで 気持ちが表現するとも思いませんでした、私も。
いや、そうでしょうね。うん、
まあ、それはね、ある意味、その、まあ、ピースウォーカーともありましたけど、
はい。
ハルエメリッヒ、オタコンっていう存在が、やっぱりでかいので、
はいはい。
それに対しての、ヒューイエメリッヒっていう人間と人間性っていうものを、ちょっといろいろ考える要因になりましたしね。
なんですかね、ハルエメリッヒ、まあ、オタコンですけど、
はい、
まあ、オタコンが、まあ、なんだかんだ言ってシリーズ通して失敗も多い男ですけど、はい、ただそれでもちゃんと失敗と前向きに向き合って、で、うん、ちゃんとそれを踏まえた上で成長していくっていう人間、うん、いい意味で人間臭い、うん、いい男だったんですけど、
うん
うんうん、それに対してって感じも多かったんですよね、やっぱりね。
でしょう、そうでしょう。
でもなんかピースウォーカーではなかなかいいキャラだった
んですよ。
そうですね。そうですね。
ある一心の思いがあって研究をしていると。
う
ん、自分が立てないということもに対しても、一つの答えをっていうところを考えて、はい、研究をしてたがゆえに、ああいう熱心さが出てたんですけど、はい、
うん、
てめえこの野郎って言いたくなるような、そういう展開だったんで。
お、それはちょっと楽しみですね。
うん、
あとはもう。それが8割ですね。
スカートさんにはもうここまでにしときます、
ね。そうですね。今まで、その、まあ、息子であるオタコンで、ユーザーがみんな感じてきたいい印象が、ちょっともったいない感じになる感じ。
ほうほうほうほうほうほう。なるほど。うん、
P ですかね。
で、P でしょうね。
キーワードとしてちょっと持っときながら、はいはい、ぜひ、ファントムペインを味わってもらいたいなと。
重要なわけですね、重要人物、ね、
今まで先に出したスネーク、オセロット、カズ、この3人に関しては、
はい、
まあ、見た目通りって言ってしまってもいい、
うん、
うん、期待通りの活躍を3人してくれるんですけど、
はい、
この野郎てめえはっていうふうに気持ちを変えてくれればいいのかなと思います。
だそうですね、うん、
ちょっと今回かばいきれないですね。本当に。
あとパス、パスじゃない、パスでした。
はい、
パスも出てますよね。グランドデュースにも出てたんですけど、
はい、うん、まあ、グランドデュースはちょっとね、ネタバレになるので、ちょっとこれはピッチカートさんもう どうせ1日2日だと思いますので、
ええ、
まずぜひちょっとここは見ていただきたいなと思いますし、
はいはい、
ただ実際の話はまあ、ちょっと、うん、オープニングロールに入ってるんですよ、名前が。
はははははは
なので、その辺の部分はというところも含めて、
わかりました
ですね。うん、まあ、ちょっとせっかくキャラクターに絡んだんで、で、
はい、
その声優さんの話をしたんですけど、
はい、
今回、さっき新声優として出てきた、そのオセロットの三上さんも言ってたんですけど、ね、ちょっとね、演技がたまらなく素晴らしかったのが、新キャラクターの、スカルフェイスなんですよ。
う
ん、
大好きです。すごいですね。うん。
あれもう、昔からおる人ですよね。
ですね、やっぱり、ニック機ライバルキャラクターって必要なんじゃないですか。すべてのゲームにとって。この、で、まあ、例えば、まあ、リキッド。まあ、リキッドはいいですよね。うん。長年、だからもうシリーズごとずっと出ますし。で、例えば3のボルギン大佐。
ああ、これもいい味ですね。
うん、まあ、のりまきせんべいさんと同じ声でしたけど、
はい、
あの人もやっぱボスキャラの声をしてるわけですよ。ラオウですからね。うん。で、今回その、ね、スカルフェイスっていう謎めいたキャラクターなんですけど、
はい、
橋高也さんという方、この人、何してらっしゃるか知ってます？ちなみに。
これですね、お子さんに。僕も結構声優好きなんですけど、なんか昔、なんか聞いたことあるっていうのがあるんですけど、出てこないような感じなんですよ。多分悪役やと思うんですけど。
悪役なんですよ、もちろんね。
ですよね。
うん。で、ちなみに、直木さん、翔さんご存知です、この方。
俳優かなんかもされてません？
俳優もしてますよね。
そうですよね。
でも一番有名な、声優役をしているのが、
ええ、
ハリーポッターのシリーズの、スネイプ先生なんですよ。
言われてみればそうですね。
で、スネイプ先生っていうのは、ハリーポッターの中でも、私も、全シリーズを詳しく見たわけじゃないですけど、
ええ、
最初はもう恐ろしくこううさんくさいをあの、ま、魔法使いをやってるんですけど、どう見ても悪役なんですよ。でこれがまあストーリーが進めばいつしか味方側についてたりするんですね。でそのイメージを持ってスカルフェイスをどうしても見てしまうんですよ。私は。
なるほど。
この人の演技がやっぱそうさせてるのかなっていう部分もあったりして、
あのグラウンドゼロズの、まあ、それこそエンディングだと思うんですけど、はい、まあ、パスと会話してるシーンですか、あの耳元でささやく感じの演技
が、はいはいはいはいはい、
あれがもう半端なくないなと思いまして、
もうほとんどねグラウンドゼロズに至っては、もうあのカセットテープはですね、あのスカルフェイスの独断の勝利じゃないですか。
まあね、もう確かにあの頃は良かったですよね、うん、サイファーはどこにいるみたいな。
そう、あの聞き方とか、あの脅しつける、脅しつけるのもその何ですか、冷淡に言う言い方とか、とってもうまい。
いやでもそういう実力ある人をちゃんとチョイスしてますよね、
うん、でちなみにですね、これ私 の、 あの個人的な感想なんですけど、まあそれを反発される方も いらっしゃるので、あえて言いませんけど、私ね、あんまりこう、はい、若手の声優さん、特に女性声優さん、
はいはい、
にはあまり興味ないんですよ。
まあこれを聞くと分かりますよ。
ね、まあ、並ぶ名前いけば、今回で言えば大塚明夫さん、
はい、
杉田智和さん、三上あの博さん、橋高さん、今ベテランもしかも年齢も相当上の方ばっかりですし、まあ、中には、今作もその、何、水木奈々さんも出てますけど、はいはい、まあ、この人も実力者ですよね。
そうですよね、
うん。歌手のイメージも強いでしょうけど。
うん、若手で言うと一人17歳がおるじゃないですか。
17歳ね。うん、井上貴子さんもそうですけど、はい、井上貴子さんは今回は、その、なんですか、その、チコ役というよりは、うん、どちらかというと、ボス役の方が。
まあ、そう、この人でもすごいですよね、ほんと。
あ、まあそのない年齢層の低めから、ボスって何歳でした、あれ
15半
40から50ぐらいでしょ。
ザボス、
ザボス40代じゃないですか、
でしょ、ね、そういう年齢層の声を演じ分けるんでしょ。この17歳がすごいですよ。
一番驚いたのは4のサニーですかね。
サニーすごかったですよね。
あ、
うん、こう
やってやっぱ、
同じ声だとはね、
小島監督が好きなんですかね、 お気に入りなんですかね。
まあ、もちろんそうでしょうね。
これ以外の小島監督の作品よう出てますよね。ポリスノーツもそうです
ね。ポリスノーツ、スナッチャーも出てますね。
ですよね。
なるほどね。なので、いや本当にね、ここのせい、いや結局のそのさっきのなんか、キャラクターに合ってるかどうかが一番大切なとこで、もうね、この人に演じさせるから、声が合ってないなんていうのは、ちょっとこの間そのドラクエ8でもあったっていう、言えてどうだった問題みたいなのもあるじゃないですか。ね、そういうところに関してはやっぱりね、やっぱりメタルギアっていう作品を作るにはもう切り離せない話だと思うので、
そうですよね、ですね、あの辺の若手の本当アイドル声優的な名前がそのリストにあったらえって思いますもんね。
ですよね。でね、もう問題はただ入れててもいいんですよ、
はい、
合ってるかどうかなんて。例えば、ですけど、ドラクエヒーローズ、
はい、
アリーナ姫なんか良かったと思うんですよ私。
アリーナって誰やってましたっけ。
中川ショコタンがやってました。
ああ、そうなんですね。
うん、まあね、彼女は彼女でやっぱり何ていうか、一つ思いがあってのキャラクターを演じるでしょうから、ポケモンシリーズとかも結構映画なんかでやってますけど、悪くない演技するんですよ。合ってるかどうかの方が大切で。
それでさっきのパス、また水木奈々さんなんですけど、
うん、
もうこれ最初やる前は、あ、水木奈々さんかって思ってたんですけど、
うん、
話を進めていくと、わあすごいなと思いましたね。
ピースウォーカーは最後まで見られたんでしたっけ。
見ました、はい。
最後 あの演説シーンなんか大したもんですよね。
そうですね、ちょっと鳥肌立ちましたね、
うん、
うわ
あ、これがプロだよねって
思った。そうで、あ、やっぱり歌だけじゃないんだ思いましたね、うん、
しまった、私がディスってしまったシーンですね
そうなんですか、
あのゲームカフェの方でねなるほど
ピースウォーカーの話がないと、今回の作品には繋がらないですから、まあ、ちなみにその声優絡みではないんですけど、
はい、
今回そのアイドロイドっていうあの、端末をスネークが持って潜入してるんですよね。
はい。
あの、そのアイドロイドのボイスっていうのをこう英語で喋られるんですけど、
はいはい。
こう、まあ、ただね、どうなんでしょうね。あの時代からすると、恐ろしくオーバーテクノロジーな感じがするんですけど。
いやそうですよね、どうやっても無理だなと思うんですよね、
書類のスキャン
とか現代の技術も追いつかないですよね。
あとあの何ですか、あのサヘラントロプスですか、
はい、
どう見てもデックスよりすごいなっていう
その後一度、しかもこの後本当であれば MSX 版の1と2を挟むんですよね、
うん、そうなんですよね
結構あのメタルギアが退化してますよね、
やばいですよね
あ、そう
ね、ファンのメタルギアしょぼいですからね
ピカピカ光るだけですからね、まあ、それはあのゲーム機の性能というのもありますので、うん、まあ、今後リメイクが期待できるのか、あのクソリメイクにならないように私は言いたいんですけど
それだけですよね本当にね、
まあ、脱線はしましたけども、
はい、
その先ほどのね、その、アイドロイド、
はいはい、
このあのから出るそのナビゲーションボイスっていうのがあるんですけど、
はいはい、
あ、グランドゼロズでももう使われてますよね。
ちょっと気にしてみたいですね。
お、そこはもうちょっと一度気にして見られた方がいい。うん、あの非常に心地よいあの英語の音声がなるんですけど。
ああ、はいはい、わかりました、わかりました。
うん、こちらのですね、あの声をされてるドナ・バークさんって方がいらっしゃるんですよ。
はい。
でこの人ですね、あの主題歌を歌ってらっしゃる方なんです
ね。ほうほうほう。
うん。で私ね、実はそのゲームカフェの方で、
はい、
先ほどその気持ちを盛り上げるって話をしたんですけど、その前日にカウントダウン、あ、これ見られました？あのお二人、あ、なおさんぐらいしか見ないかな、これ。
いや、あえて見なかったですね。
いや、あのファミ通が、あのファミ通のあの、生配信で、あのあニコ生だったのかな、あのファミ通カウントダウンをされてたんですよ。ピースウォーカー、あ、いやいや、ピースウォーカーじゃないや、あのファントムペインカウントダウンをやってまして、
はい、
まあ、ゲームプレイはあの、まあ、ないんですけど、
うん、
その小島あ秀夫監督その の, あの責任編集の PV とか流しながら、そこにこうゲストを迎えながらっていう話をされてたんですけど、
はい、
そこにですね、さすがにその小島監督が出れない立場上
うん、うん、
大塚明夫さんとこのドナ・バークさん、それからクワイエット役のステファニー・ヨーセンさん、この3名がゲストで来られて、生歌を歌われたんですよ。
わ
ー。で、まあ、曲が今回 の, あの主題歌 の, あ の, えあの Sins of the Father、父親の罪って曲ですね。
うん、
うん、
それから、前作の Peace Walker、
うん、
こちらの主題歌 の, あの Heaven's Divide っていう曲、
うん、
で、このこれは自分の曲ではないんですけど、スネークイーターを、この方が歌われたんですよ。
また、スリーですよね。
そうです。パンチ力がすごい強くて、で、この方がそのアイドロイドのボイスやられてるんですけど、ね、ピッチカートさんしか聞くタイミングがないかもしれないですけど、
はい、
この方とても有名なボイスされてるんですよ。
なんか聞いたことあるんですよ、こう声を。 なんだったかな、
北海道出身のお二人と、
はい、
東北住まいの私にはあまりこう関係はないんですけど、
え、なんだなんだ、
ご当地ですか。
東海道新幹線、山陽新幹線の英語音声をやってるんですよ。
はあ、はあはあはあ、ああ、
ええー、
Welcome to the 新幹線、
はいはいはいはいはいはいはい、
光 is スーパーエクスプレス、あのボイスをやられてるのこの人なんですって。
あ、そうなんすか。
うん、その他にも例えば
全然わかんない、
ベンツメルセデスベンツの、
はいはい、
ナビゲーション、まさにカーナビゲーションの声されてる。
あ、新幹線はわかります、わかります。
うん、
やばいですよ、北海道なんかまだこれから新幹線通りますよみたいな状態ですからね。
そうですね。
もうちょいですよ、もうちょいですよ。
で、とにかくね、この人の存在感がすごくでかくて。
うん、
うん、で、実は私ね、そのファミ通のその、歌ってるのを見てですね。
はい。
いや、まあ、涙してしまいまして。
おー、よう泣かれますね。
あのね、40過ぎると涙腺が緩くなりましたね。
なるほど。
で、まあ、まあ、その勢いではないんですけど、翌日ですね、まあ、当日、同時発売なんですけど、
はい、
iTunes で、このボーカルコレクションっていうのを、ポチッとしてしまいました
。思うつぼじゃないですか。
はい、
いやでもそれをね、ケンタロスさんに送っていただいた直後に、
はい、
ポチした人もここにいるんですけど。
思わずじゃないですか。
本当ですよね。
次あたり私ですか、ポチすると。
まあ、全クリした後でも構いませんし、本当に、ちなみにその魅力的なボーナストラックなんですけど、
はいはい、
このドナバークさんがその歴代エンディング曲を全部歌って
ます
。1のエンディング、
はい、
2のエンディング、それで3の先ほどのスネークイーター
、
と4のメインテーマ、ラブテーマですね。で、あともう一つがクワイエットズテーマもこの人が歌われてるんですけど、いや、まあね、ドナバークアルバムと言ってもいいぐらいの破壊力がありまして、
あれ半分以上じゃないですか、多分。
そうなんですよね。
そうですよね。
そう、
うん、
サウンドトラックよりも先にこちらを実は私入れてしまいまして、iTunes の方に。うん、ご興味あればですね、特にはね、シリーズをもう目をつぶって思い出せるぐらいのこのアルバムになってるんですよ。ボーカルコレクションはおすすめします。
スネークイーター聞いてみたいですね。
あ、いいっすよ。
いいっすよね、本当に。うん、
本当は、ね、ネットラジオでは流すことできないので。
そこが悔やまれますね。
いや、ワンの曲流れると本当思い出しますよ。1曲目はそうですからね。
2なんかは、私もね、このサウンドトラック、とにかく私をおすすめしますけど、
はい、
それこそ直樹さんに伝わってよかったなと私思ってますよ。
もう、吊り橋効果というか、なんかもう、即座に押しましたよね。
後悔してないでしょ？
いや、しないでしょ、これは。絶対しないですよ。
一回一曲目聴いてみたら最後まで聴いてしまいますし。
ですよね。
うん、2かな、一番私思い出あるのは。うん、2のエンディングなんか流れるとね、当時のこと思い出すのはまだ。
2、3の普通の、サントラ持っとんですよ。
はい。
このボーカルは持ってね、ちょっと気になりますね。
うん、オリジナル版も入ってますし、そのカバーとして、DB バージョンっていうのも入って、ドラマークバージョンって
ね。あ、オリジナルもあるんですね。
オリジナルも入った上で、
うん、
別個なんで、ね、ちなみに私のエピソード言うとね、この2。
はいはい。
なんかはその当時実は911だった前後なんですよね、メタルギアソリッド2っていうの
は。はい、
ああなるほど、うん、
まあ2のエンディングなんかが差し替わったと、まあ評判だったんですけど、さすがにアメリカにね、ああいった形でっていうのはよろしくないということで、エンディング近辺がかなり差し替えられた形なんですけど、まあそれと絡んでかみさんと知り合ったのがこの頃なんです。 やっぱその頃をこう私どうしてもイメージしてしまいまして、
はいはいはい、
そういうのこうっていうのが、
うん、
あのちょっと思い出深いのがやっぱ2だったりやっぱり3だったり、
うん、
っていうのがスネークイーターなんかはねやっぱあのメタルギアで泣かされたのは3が初めてだったんですけど。
いやーわかります。スネークイーター聞くとどうしても思い出すんですよね。うん、3を本当に。
最後の戦いのシーンで流れる時がちょっと鳥肌立ちますよね。
いや本当ですよね。
あれは
あの曲のザ・ボス戦で流れるのが本当そうですね。
まあ音楽絡みで言うとその曲の使われ方ってとてもうまいですよね。
うん、これやっぱり。うんあれですよね、小島監督の映画的手法とかですよね、これも。
ですね。今回そのなんだか PV だけしか使われてない、なんだっけかな、CD だけかな、これあの、サウンドトラックの方には入ってるんですけど、
はい、
ニュークリアーっていう曲が入ってるんですよ、PV で使われたんですけど、
はい、
名前が核ですからね。この作品を扱った時に使わざるを得ないような曲じゃないですか。
うん、
この方あのゲーム本編中には使われてないんですけど、
はい、
あの PV にも使われたということで特別収録されているようで、サウンドトラックも結構これはあの CD で買われるんであればあのぜひ買われてみてはいいかと思いますし、効果的な使われ方をするのがやっぱメタルギアかなと思います。
まあ、うまいですよね。
どうですかシリーズを通じて3方はどんなこう思い出とかって、まあ、今の話に限らずあるんですけどどうですか何かありませんかねシリーズ、
はい、いやでもねやっぱりそれぞれ違った、感動というかありますよねやっぱり、
うん、僕いちいちキャラクターの喋りがかっこいいじゃないですか言葉選び、はい、チョイスとか掛け合いとかが、
うんうん、
あれが好きなんですよね。ピストルのこととかもすごいかっこよく説明するんで、まあ、わけわからんじゃないですか。それでもなんか、ああ、かっこいいって聞こえちゃうんですよね。
例えば変な話、これで得た知識ってあるじゃないですか。
ええ。
今回で言えば、例えばアフガニスタンってこんな国なんで、行ったことなくても。まあ、実際、あまりこう状況的に良くない国なので、
はい、
実際のメタルギアってロケハンするんですよね、
はいはい、
例えば場所に行って、ロケーションハンティングをして、
うん、
取材っていうのをきっちりするんですけど、それから軍事アドバイザーがついてます
から、あ、そうですね、
うん、そういった軍事演習なんかも入ったシリーズもありますよね。
うん、
実際アフガンって無理だったそうですよね。
あ、そうです
ね。いや、そうでしょうね。
そりゃそうでしょうね。
でもやっぱり近くの あの辺の国に取材行ってこういった砂漠のイメージを持ってるんだよっていうのを見て、でそれをこうゲームに反映させた上で我々プレイヤーがですね、アフガニスタンってこういうとこなんだって、いや本当は違ってるかもしれないですよ。うん、で今回、まあ、ちょっとネタバレになるかな、ピチカさんにはプレイしながら味わっていただきたいんですけど、
はい、
今回その言語っていうのがキーワードなんです。現地語っていうものに対してのアプローチの仕方っていうのがこういう風になってきたっていうのが面白かったなって思
って、一番最初のオープニングのところでいきなりその字幕が出て、
はい、
これ今回どう絡んでくるのかなって気になりながらストーリー進めてましたけど、うん、確かに言語っていうのは重要ですよね。
うん、初めてじゃないですかね、和訳じゃなくて現地語っていうかそういうので、いつも出て日本語な日本語ですけどね、
はいはいはい、うん、システム面的なこと言うとね、ピチカさん、グランドゼロズでは普通に尋問できますよね。
はいはいはい、
アフガニスタンに入ってすぐに、
ええ、
相手の言葉わかんないんですよ。
あ、はいはい、
なので、
ええ、
通訳できる人間を、
はい、
捉えてこいって言うんです
よ。
そんなことから始めなきゃなんです
ね。すげえな。
でこれを後から、
はい、
すごく重要なことだと思い知らされるんですよ。
あ、意味があることなんですね。
うん、でこういうのをで、あ、そうか、そういうふうに世界って成り立ってるんだっていうのがこう思い知ったりとか、
ああ、なるほど。
まあ、実際例えば核抑止力っていうものに対して の, そのアプローチってのは分からないじゃないですか我々、これも、まあ、例えばピースウォーカーっての話っていうのはまさにそこだったりしたわけですけど、フィクションを通してそれに思い知らされるわけですが、ここのメッセージ性が実は、強すぎる部分があるのもメタルギアだったりするのかなっていうのを、そこはあの反面的なものはあるんですよ。これでおあの教えられることっていっぱいあると思うんですよ。
でしょうね。
うん、
いや楽しみですわ、
うん。
そういえば PV で国語とか言葉とか言ってましたね。そういえば。
でしょ
う、
そうでしょうね。今回はテーマとしても言語だと思うんで。
これなんですかね。そこはあれですからね。これって実はあのある意味その核とかを持ち出す以上に実はタブーだったりするんじゃないですかね、ひょっとして今まで。
言語自体がですか。
言語というか、まあ言ってしまえばアメリカ国家っていうとかそういうものの支配とかっていうものに対してのちょっと実はいろんなことのそのまあ今のなんですか、あの日本の政治とか、日本が今ほら直面している自衛隊の問題とかっていうところにも意外とこう直結してる話だったりするのかなっていう。
そうですね、表立って踏み込みすぎてる印象はありますよね。
うん、
やっぱ小島監督すげえな。
まあそれが理由で退社することになったとは思わないでもだからこそ世界で、
そうですね、
通用し、
うん、
またおそらく我々日本人がこう感じている以上にまた別の海外のプレイヤーさんっていうのもまた違うように感じるのかもしれないですよね。
そうでしょうね、
言語とは何かね、そういったものを感じるのかもしれないし、それが英訳されたり他の言語にフランス語にされたりとかしたときにまた違うように感じるかもしれないね。いやでもやっぱ問題提起する部分っていうのをずっと受け止めてたのが僕らプレイヤーだったりすると思うんで、
ですね、これ本当楽しみです。
ぜひ、ピーチカードさんちょっとまとめになるんですけど、
はい、
楽しみにちょっとプレイしていただきたいなと思いますし、
いや本当この前後半でものすごい僕あのテンション上がってきましたよ。
およかったんじゃないこれ、
ねえ、
これ大成功じゃないですかね。
よかったじゃあこの辺でまず、はい、ドアラジの DD ラジオはちょっとこの辺で締めになります。
でもこれ、はい、かねてより本当健太さん日々機会があったらそのメタルギアの話したいっておっしゃってたじゃないですか。
もう絶好の場でしたわ。
ですね。
はい、ピシコさん、はい、とタイミングといいですね、はい、お二人をゲストに迎えたと言うのでありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、こちらこそありがとうございました。
はい、
とわだち
エンディングでございます。
はい、
はい、まずはちょっとゲストのお二人、直樹さんからちょっとご感想というかこうなんだアウェーでお話しいただいたご感想いただければと思いますが、直樹さんどうでしょう。
いやそうですね、すごく個人的なことを言うと、前半ゲームカフェやったじゃないですか、はい、もうね自分でなんかあれこれ進行しなくていいからほっとしましたよね。こっちでは本当に
いやそうじゃないですか
いやでも面白かったです本当に。
ゲームカフェでもおしゃべりしましたけど、
はい、
まあ、今後そのピッチカートさんがプレイして、
はい、
しかも中盤過ぎたあたりとかそういったあたりでまたちょっと感想を逆にね入れながら今度はネタバレありで、
そうですよね、
おしゃべりしたいですよね。
第一章終わったぐらいですかね。
あ、いいかもしれないですね。翔さんどうでした、今回は。
そうですね、他のポッドキャストさんにこうやってゲストとして参加するのは初めてだったので、ね、それもすごく新鮮だったし、あと、まあ、ドアラジさんで、ドラクエ以外の話をするっていうのが、ちょっとなんか、
あ、そういえばそうですよね。なんか、申し訳ないっていうか、
本当だったら、ドラゴンクエストに関する ええ、ゲストとして先に参加してから以前に参加してもらったのでっていう感じの流れだったらよかったんでしょうけど、
ここでええ、オセロットのセリフ借りていいですかね私、
ええ、
そうではない利用させてもらったのだよ、うん、
そう今回は MGS DVD え VDD レディオですからね、
あくまで、はい、噛みすぎです
噛みすぎ
すごいっすよね、全員ドラクエ10プレイヤーなのにメタリアの話ですからね
まああの本当にね、ゲームカフェさんと、
はい、
それから、まあ、今回総合リンクという形でうちとなんですけど、まあ、これによってメタルギアのプレイヤーさん、ああいいもの紹介してもらったな、なんてね。で、まあ、例えば5から切り口でもいいじゃないですか。でそこからまたシリーズに ね戻ってったりとか、とにかく今まで触れたことないものにぐいぐい引き込まれるっていう力を持ったソフトだと思うんで、ぜひ機会があればですね、
はい、
ぜひ手につけてみてはいかがかなと思う一本でございます。
そうですね。
そうですよね。私5クリアした後にもう一度たまたま4のエンディングを見直したんですけど、うんうん、したらまたさらに来るものがあったんですよね。でやっぱりつながってのはすごいと思いますよ。
なるほど、
うんうん。
まあそういう面も含めてまた4の話をぜひゲームカフェさんでおっしゃい したいなと思いますので、
そうですね、
よろしくお願いしたいと思います。
その時はよろしくお願いします。よろしくお願いします。
番外かもしれないですけど、
はい、
ポリスノーツの話したいです
わ。
あーあーそれもいいですね、うん、あれもあれで深いですからね。
ポリスノーツは大好きですよ。
ああいい
ね。
あれがサタン版とプレステ版もどっちもありますわ
あれ見るポリスノーツってないですかね。あるでしょ。
私探したんですけどね、ポリスノーツってフルボイスじゃないじゃないですか。
ああ
なので、見たがらない人がここに一人いるんですよね。
ショーってやつです。
いや、見るべきというか、あれは本当いい話ですよ。
ですね。
オープニングのムービーのところは全部ボイス入ったんで、お、これは楽しみだと思って見たんですけど、急に普通のね、テキストだけになって、
声優さんつながりでジョナさんの真似もできるじゃないかなって
田中さんですけど全然真似できないです。
全然普通に動きますよポリスノースは。
ですよね。
あれもあれでね、問題提起をきっちりしたゲーム内容と展開でしたからね、
設定がすごいですよね。あれも
ですよ。ぜひちょっと機会あればお話したいなと思いますんで。
ね、
よくゲームカフェさんも、以前プレイされたゲームの、レビューなんかもしながらの、トークされてますので、ぜひ、
ですね、
なんかそういった特集会あったら、ぜひ読んでください。
そうですね。
はい。
ぜひ、はい。それこそもう、ピチカトさんなんかには、ネコードキーパーの時に来ていただきたいくらいですけどね。そろそろ、我々二人だけじゃきつくなってきたっていう、あれもあるので。
あ、
じゃあいいですよ。うちの技ですから、ね、フルボン回収していただいて構いません。
はい、出発します。
はい
番組のお便りもお待ちしております。メールアドレスはdowaradio@gmail.com dowaradio@gmail.com こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
サポート仲間でのゲスト参加も大募集中です。ゲスト募集用のポッドキャスト音声ファイルとともにブログ記事をアップしております。ご参考にお聞きください。その他今回のようなコラボレーション企画大変お待ちしてますので、他のポッドキャストさん、それからこんな話してみてよっていう、別にドラクエに限ったことでもないので、ぜひ何でもお待ちしておりますので、それでは次回も聞いてくださいね。お相手は DJ ケンタロスと
ピチカートミルクと
ゲームカフェの直樹と
ショーでした。
またお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
さようなら。